今日は出エジプト記のところから実会と呼ばれているその箇所の後半の部分を読んでいただきました。母の日だということで、特にその5番目の戒め、父と母を敬え、このところが中心とさせていただいています。ところで皆さんは実会、立法、そう聞きますとどのように思うでしょうか。立法、実会をどんなものだと考えておられるでしょう。まずこのことをしっかりと覚えていただきたいんです。立法は人間が罪を犯したために課されるものではないということです。私たちがその確かに御言葉がなければ、もうどこへ行ってしまうかわからないような、そんな弱い私たちではあります。ですが先週先々週と見てまいりました、園の中央にある善悪を知る木の実から取って食べてはならない。罪を犯す前から私たちには実は立法が与えられていて、この約束に生きるように、愛の中にとどまるように、決して立法を破ったから、まあその取って食べたら死ぬ、破れば死ぬよとはありますが、それはもう立法という囲いの中から決して出てはいけないと恐れをののいて、それを歩んでいく立法実会を私たちがもう本当にいらないことをしないように縛りつける、そういう言葉として私たちが捉えるのではなく、あなたは愛を持って自分から進んで私はここにいます、それを望んで神様が中央にその約束を置いてくださった。そのことを通して私たちは神様の愛に生き、愛として神様の愛の形として作られた、その目的を達成する、このことが立法であり実会なんです。まあ、立法は旧約聖書に記されています。古い約束ということですから、その上でいやもう立法というのは古いんだと、そう思ってしまう方がもしかしたらあるかもしれませんが、いやそうではないと。立法も福音です。愛の中にとどまり、愛に生きるように、あなたがその福音を生きる、そうしてあなたが神の形、神の家族をこの地上で実現することができるように、私たち一人一人に呼びかけている御言葉なんです。立法もまた愛の言葉だ。私たちを愛してくださり、私たちが愛の完成をなすために与えられたものだ。この出発点なしに立法を読んでしまったら、いやー父と母と敬え、これができなかったらどうしたらいいんでしょうと恐れをののくしかない、あるいはそれを機械的にしか捉えなくて、これをしていればいいんですねと言ってもっと狭く捉えてしまって、父と母だけを敬ってればいいと、父や母親だけ大事にしてればそれでいいんだというような狭い愛しか実現できない人がいる、あるいはこれが神から来たものと捉えないで、ただ文字だけを捉えてしまうと、父と母と敬えと言いますけども、いや今いろんな難しい家庭があります、なかなか父と母を敬うというのは難しい状況の子もいる、そういう子たちにはと、神様よりもこの世の在り方の方が優先されてしまう、そうではない、これは私たちを祝福し、私たちが神に生き福音に生きるものとなるように、私たちを導く言葉なんだ、そのことをまず私たちは知るべきなんです。でそうするとこの父と母と敬えにはとどまらないで、父母から私たちの人間関係は始まります。誰しもお父さんお母さんから生まれてくることによってこの地上はスタートします。まあ、場合によっては本当に悲しいことではありますが、生まれて 来ると同時に母親が力尽きるというようなそんな出来事もあるかもしれません。幼い頃にそして父と母を失うようないろんな出来事も起こり得ます。それでも確かにその人に父と母はいたわけですし、その存在が目には見えなくともずっと自分を支え続けるはずです。むしろ幼い時に失うような出来事があった、僕はどう生まれてきたのか、そのことを考える時に、例えば今本当に大変な時代の中でその父親が誰かわからない、そういうような中で出産しなければいけない、どうしてもその子を育てることができないという時に、その時にものキリスト教の団体教会は支援をするんですね。殺してはならないとその後で書かれています。それはお腹の胎児にも関わることだ、そしてその子をサポートするんです。あなたは産むという働きを何とか果たしてほしい、そこまでしかできないのなら育てるということは私たちがします。その責任を負った者が、その母親がどんな思いを持ってあなたを産んだか、あなたを捨てたのではないんだ、捨てるというのならばあなたはこの世にいなかった、母親はあなたに生きてほしいと思って、だけど経済的なことやいろんな事情があってどうしても育てるのは他の人に委ねなければならなかったけども、今でもその母はあなたを愛してるんだよって、このことを本当に伝えて、その子が本当に父と母と敬う、自分が本当に生まれてきたっていうことを、はあ、本当に愛の中で生まれたんだな、神様に愛されてる自分は本当にこの世に生まれてきてよかったんだな、そういうようになるように、そのことのために父と母と敬い、その父と母と敬うという中に素晴らしい人間関係、また神様との関係がつながっていく、そういう働きを教会もしているんです。ただ今本当にネットの発達、そういうものによって人間関係が希薄になっていっています。誰かと生きる、そういうことをもう困難に覚える、そういう人が本当に増えてきています。で、家庭の中もいろんな難しい問題が出てきています。家族関係こそ一番苦しい、そういう子供も中にはいます。まあ、これはもう最近のことではなくても十何年か前の時に、夜回り先生として知られている元高校の先生、今もコメンテーターで活躍しているその方の講演会がありますということで応募したら見事に当選しまして、講演聞いてきたんです。そしたら第一声言われたことがこうだったんですね。この中には先生と呼ばれる人やお父さんお母さん、少なくともそういう方々がほとんどであることを見受けられます。その先生お父さんお母さんにお聞きします。子供たちに対して褒める言葉と否定する言葉と、今日一日だけでもいいです、どちらが多かったか皆さん思い返してください。しばらく沈黙があって、否定する言葉の方が多かった人手を挙げてくださいって言われて、で講師の方が、まあほぼ9割ぐらいはそうですねと、ダメじゃないのとか、それしちゃいけないとか、よくやったね、よかったねっていう、その子を肯定する言葉よりも否定する言葉の方が多いが、まあその親も先生もやっぱりそうやって育てられた影響、その中でどうして父と母と敬えと言えるか、子供が受け入れられない時代、神様はそうではないというところから本当に始めないと、神様私たちを否定されるお方か、ご自分を否定されてまで、御子を十字架にかけてまで
私たちが失ってはならない。
私たちが否定されるとき、神様から否定されるとき、それは私の存在ではない。私の存在や誰かの存在を否定すること、それを神様はお喜びにならない。神は愛である、三位一体の限りの名前割りに私たちを作られたお方は、私たちがいつまでもいるようにあなたを決して失われてはならないということを、この父と母と親前というところから神様は私たちに語ってくださるんです。ですから先にも言いました、このお腹の中にいる子供を守る、その教会の働き、小さな命を守る会という働きが、まあ、今でもあります。もうそれも本当に難しい、いろんな問題があってするんですけども、ある時そのお腹の中の胎児を守ろうというような、そのいろんな中絶をしてはいけないという署名運動をしてた時に、若者たちがそれを取り囲んだそうなんですね。